di倉敷インプレイザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回はインタビューの前半をお送りします。それではどうぞ。ここからは株式会社クラビズ代表取締役の秋葉雄一さんにお話をお聞きします。秋葉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはクラビズという会社について教えてください、
はいはい、そうですね、クラビズっていう会社は何の会社かっていうとすごく分かりづらい会社ではあるんですけれども、はい、なんかいくつかの事業をやっていて、で我々まあ全体で言うと、課題を解決、ソリューションをする会社だっていうことを言っているんですけれども、ベースになっているのはこうソリューション事業とものづくり事業っていう2つに分かれていて、
うん、
でソリューション事業の方ではこうデザインであったりだとか、ウェブの構築、あとは人材紹介事業であったりだとか、そうですね、そういったことをやっている会社ですね。ものづくり事業の方では倉敷ぬっていうようなアパレルの事業をやっていたり、土と風の植物園というドライフラワーの事業をやっていたり、多頭美というバスグッズを作っているような、事業もやっています。
はい、始まりはどういった会社だったんですか？
う
ん、
そうですね、我々と今年52期を迎えるんですけれども、うん、はい、52期をやってるのか、はい、やってる会社なんですけれども、
はい、
元々は私の、父親がやっていた会社なんですね、
うん、
始まりは株式会社倉敷ビジネスセンターという名前でやっていました、
はい、
新聞の集合広告みたいなもの、一つの紙面の中にいろんな会社の告知を入れて、それを新聞折り込みをして、まあ、自社だけで1枚こう広告を作るとすごくコスト高いじゃないですか。
そうですね、
例えばラーメン屋さんとかが1枚作って折り込むってなるとすごくコストがかさんでしまうので、それをこう枠売りをして皆さんを集めて集合にして、はい、発信をする一つの媒体ではあったんですけれども、そういったものを50年ぐらい近く、やってた会社なので、
はい、
その時点でいうと広告代理店みたいな感じだったのかもしれないなと思いますね。
はい、じゃあ時を経て、はい、今はこういろんなものを手掛ける会社というふうになっているんですね、
う
ん、
はい、
手の届く場所から未来を変えるというパーパスを策定されてますけど、うん、この手の届く場所というフレーズを用いたのはどういった意図があるんですか？
そうですね、なんかこう私自身も18歳からまあ東京にいて30歳ぐらいまで向こうで仕事をやっていたんですけれども、うん、自分たちがなんかやってることがなんかどこにつながっているのかっていうのがあんまり見えなくて、なんかやって一生懸命働くし成果を上げるっていうことはできるんだけれども、
はい、
そこが何につながってんだ、社会とどうつながってんだってあんまり見えないんですよね。で一方でなんかこの倉敷に戻ってきてから自分が生活をしていくとですね、なんかすごく手触り感がいいものがたくさんあるんですよ、
うん、
なんか例えば企業でもちっちゃな会社、中小企業とかとお取引をしているとですね、
はい、
もう私たちが関わることによってなんか直接的にそこの会社がなんか良くなっていく様が見えたりだとか、
はい、
人が欲しいとかっていうような、なかなか人がいないんですよねなんていうところに対しても、うん、我々が関わることによって劇的に例えば1年とかでガラッとその会社を変えることができたりだとか、
はい、
例えば日本の中になんかまるで貧困がなくなったかのように思っている方々も非常に多いなと思うんですけれども、
うん、
近くに未だにやっぱり貧困の問題とかもたくさんあったり、子どもがご飯食べれないだとか、こう障害者の方々とかでも本当に生きづらさを感じていたり、差別の問題とかも非常にある、うん、なんかこういったことが、埋もれていない、なんかすごく我々が見ようと思えば見えることがいっぱいあるなと思って、
はい、
なので我々なんか世界の何かを変えようとかではなくて、自分たちが目で見えたり触れられる場所をなんかどんどん良くしていこうよっていうような思いがあって、
はい、
この手の届く場所からっていうような言葉に我々のパーパスが入っているということですね。
まずは手の届く場所からっていう感じですか？
そうです。ただ手の届く場所を皆さんがちゃんと大きなものばっかりを見ずにですね、手の届く場所をみんながよくしていく、まあ、我々もよくしていくんだけれども、そういったことがどんどん広がっていて、各地域でも自分たちの場所をよくすれば、ある意味誰かが大きな力を持ってその支援をするとかっていうようなことがなくったって、僕はなんかこう社会っていうのはどんどん良くなっていくんじゃないのかなと思ってるんですね、
はい。
まあ、自分たちの町は自分たちで良くするんだと、なんか国に頼ると なんかその行政に頼るとかっていうようなことだけではなくて、
はい、
なんかみんなができる限りでこう見えるところ、あ、今日あの子供がちょっとなんか顔つきがあれだったなってなると、どうしたのって例えば言える地域であったりだとか、
はい、
やっぱり僕は挨拶とかっていうのも子どもたちができるようになるべきだと、社会に出た時に気持ちいい挨拶できればほとんど僕はなんか勝ったも同然で、なんかそういうことを地域くるみで、例えばじゃあみんなで挨拶しようよってやったりだとか、なんかそういうことっていうのがやっていけば、なんか僕はもう全て良くなっていくと思っているので、なんか我々も大きな世界を変えていくとかではない、もう僕たちは徹底的にこの手の届く場所っていうものを良くしていく、なんかそのためにやってる会社だっていうのはこう表明してるっていうところかもしれませんね。
最近やはりこう地域の何でしょう、関係の希薄化とか、もうご近所付き合いがあんまりなかったりっていうのも、課題としてね、挙げられたりっていうことがあると思うんですけど、クラビツさんはまずは手の届くところから良くしていこうっていうところなんですね。
はい、
ではその手の届く範囲、地域というと、まあ、地方にはさまざまな資産があるっていうのもホームページに、はい、載っていましたが、倉敷にはどんな資産があると感じていらっしゃいますか？
そうですね、僕はもう本当に自分の人生をこの倉敷の町に捧げようと思って、まあ、こうやっているわけなんですけれども、はい、なぜそう思えるかっていうと、私はこの倉敷という町が本当に心から面白いし、なんだろうな、いろんなものがたくさんあるところだなって思っていて、それはなんか、物質的なものだけではなくて、もちろん物質的なところでもすごく面白いものってあるんですね。例えば倉敷でいうと民芸とかっていうようなものとかも、まあ、すごくやっぱりこの町にとって大切だし、その例えば大原美術館の絵画とかももちろんすごいし、なんだろうな、デニムとかもすごいし、まあ、この、海から山に続くこの情景であったりだとか、環境っていうのも非常に面白い、そして交通の要所でもあり、48万人がいる人口、水島コンビナートがあるこの産業、いろんなものをとっても、私はなかなかこんな街っていうのは日本中そう簡単にあるような街ではないなと思っているので、そういう側面でも面白いとは思うんですが、
はい、
何よりもやっぱり面白いなと思うのは、私はこの街の成り立ちっていうのが非常にやっぱり私に影響を与えてるなと思ってるんですね、
はい。
で、まあ、100年ぐらい前にその大原眞子三郎さんという人が、倉敷宝石であったり枕れみたいなもののこうをやり始めてるんですけれども、の資本家が社会にいかに自分たちの資本を還元していくかっていうことを100年以上前にやっているわけですね。例えば、まあ、倉敷中央病院を作ったの、まあ、当時の、資本家って基本的には、まあ、産業革命が起こった後っていうのは、その労働者と資本家ってめちゃくちゃ距離があったわけですよ、貧しい農家からみんな安い賃金で集められて、
はい、
まあ、すごく搾取をされていくわけですよね、まあ、ある意味命もすごく価値が薄かった時代に、やっぱりその労働者にちゃんと向き合って働いている方々に対して病院を作ろう、その人たちの健康を良くしようだったり、まあ、そういった方々にちゃんと教育の場を作ろうって倉敷商業高校ができたり、
はい、
あとはその 農業をやってる小作人の方々もやっぱり自分たちでもっと食べていけるようにしなきゃいけないって、大原農業研究所とかを作っていくわけですよね、
はい、
社会を良くしようと自分だけがいいわけじゃなくて、やっぱり周りをもっと良くしていこうっていうような、そういった思想が元にあった上で今のこの町であったりだとか、
うん、
まあ、そもそも大原美術館とかもそうなわけじゃないですか、ですね、若い人たちでチャレンジをしようと、
うん、
私はこの町っていうのが100年前とんでもなくリベラルで自由な町だったと思うんですね、
うん、
いろんな方々がいろんな自分の思いを発信ができて、そういう仲間たちとつながっていける、 これはなんかこれが当たり前だっていう、これは守りなさいっていうようなことですら、それに対してやっぱり違う時は違うって言ってもいいような街だったと思うんですね、
はい、
なのでそのなんかこのすごく自由な場所にいろんな面白い人たちが集まってきていて、うん、なんかその瞬間的なこう価値ではなくて50年100年後なんかその人たちが考えたこととかがやっぱり今我々が享受できている価値だと思っているんですね、うん、そういったなんかこの町の成り立ちだとか考え方、はい、思想みたいなもの、哲学みたいなものというのが私はなんか何よりもこの町の財産だと思っていて、我々が引き継いでいかなければならないことだと思っています、
うん、なるほど。100年前にも先進的な、ね、はい、考え方をして、うん、そしてそういう施策を、ね、されてた方がいて、その思いを引き継いでいくのが大事っていうところなんです、
う
ん
う
ん、
そうですね。それが何よりも財産というか、もうそれだけだったんだと思うんです、うん、僕はこの町に今なぜこの町がいいかというと、はい、その考え方があったからある意味もう今残っている、うん、なのでこれから我々が、まあ、今度未来の子どもたちに何をしていくか、子どもだけではないですけれども未来に何をしていくか考えた時に、はい、うん、やはりじゃあ今でいいのか、うん、この町にだって50年後100年後に課題はいっぱいあるわけじゃないですか、うん、自分たちがこう今豊かだから死んだらこの社会が全部なくなるのかって言ったらそういうわけではなくて、その後もずっと続いていくのであれば我々なんかその未来を良くしていくための責任があると思っていて、
はい、
そういうなんかこう考え、マインドみたいなものが醸成をされていくっていう街になっていけばいいなと、今でももちろん考えてらっしゃる方たくさんいるんですけれども、はい、なんかそういうところがなんか倉敷の資源なんじゃないですか、一番の、
うんうんうん、
先人たちが作ってくれて、はい、ものすごくかっこいい街を作ってくれた、うんうん、その考え方であったり、はい、自分を捨ててでもやってきたこととかっていうことが、うん、我々の一番の財産のような気がします。
手の届く場所からこう未来を変えて、うん、その将来の子どもたちと生きる人のことも考えてらっしゃるんだなと思ったんですけども、うん、その先の大きなゴールっていうのはどういうものを見据えていらっしゃいますか、うん、
それは会社として、
会社として、
会社としてですね、はい、私は会社としては本当に、まずはやっぱりしっかりと事業をまあこう儲ける、まあ、儲けるっていうのもいろんな儲け方があると思っていて、はい、まあ、もちろん我々はお客さんのソリューション、課題解決をするっていうことなので、うん、なんかただただお金儲けをするではなくて、皆さんのお金をいただいてプラスになることを事業としてやっていこうということだけは絶対ぶれないんですが、その関係においてできるだけ売上であったり利益を出していくっていうことは考えているんですね、
はい、
で儲けることが何も悪いことではなくて、うん、儲けたものをどう使うかっていうことだと思っているので、儲けたものをもちろん社員にもしっかり還元をする、でその、家族まで、ね、なんか幸せに暮らせるようにっていうことは一番だと思ってるんですが、プラス出た利益っていうのを、まあ、我々はどんどん社会に還元していくっていうことをやっていきたいんですね、まあ、我々今やってる子ども食堂をやったりだとか、
はい、
こう障害者の人たちと一緒にこう支援をやったりだとか、うん、社会貢献委員会というのが会社の中にあるので、
そうなんですか、は
い、その中でどんどん、まあ、今回の例えば能登、半島の県でもどんどん協議をして何ができるのか、はい、すぐに動こうっていうようなことをやったりだとか、うんうん、我々はしっかりと利益を出して、まあ、町のため社会のためにどんどん還元するんだと、もう儲けてストックするわけではなくて、
はい、
僕自身もなんか別になんかめちゃくちゃなんか豪華なクルーザーに乗りたいだとか、はい、そんなのとかってすごくかっこ悪いなって思っちゃうので、そういうことではなく、
はい、
なんかそうですね、こう若い人たちに何かチャレンジできるような環境を作ったりだとか、
うん、
なんかそんなことに使っていけるっていうのをどんどん推進していきたいんですね。これはまあ会社としてもみんなと合意していることなので、我々の会社はそのためにやってるんだと、はい、なので原資を集めるためには、はい、もっともっと成長しなきゃいけないっていう、
はい、
できることの幅が広がっていくので、
はい、
自分たちのこう手の届く場所っていうのがどんどんなんか面白い、ものになっていけばいいなっていうふうに思ってます。
はい、儲けるために業務展開をしているっていうことなんですか。
そうですね、だから儲けるためだけでは全くなくて、うんうん、まあ、我々は面白いと思うことじゃないけどまずそもそもやるつもりはないので、
なんかもうアパレルもやってれば飲食店もやっててドライフラワーとかもやってて、うん、一貫性はないじゃないですか、うん、それはどういう思いがあったんですか。
そうですね、我々なんかあんまりマーケットとかにこだわっていないんですね、うん、例えばなんかこう、はい、タピオカ屋が流行ったらタピオカ屋さんをやろうみたいなことっていうのは一切考えていなくて、うん、
はい、
なんかそういうのって一過性のもんじゃないですか、うん、もう流行ってるものとかにあんまりこう授業としてやりたくない。本当に必要なものは何だろうとか、自分たちが面白いなって思ったことを基本的にはやるようにしてるんですが、そこにマーケットがあるないってあんまり関係なくて、
うん、
でそこって作りゃいいじゃんっていう感覚なんですよ、
はい、
我々で、まあ、僕たちの強みっていうのがデザインだとかウェブ上でどうこう発信するかみたいなところなので、うん、なんかそういったものを使えばどんなものでも本当に必要とされていて、ユーザーの人たちがエンドユーザーの人たちが面白いなとかいいなって思ってくれるものなら、俺たちで全然そのマーケット作っていけるんじゃないかって思ってるんですよ。
うん、
それもタイミングなんです。やってる授業とかも、はい、なんか狙ってやったことってあんまりなくて、例えば倉敷ぬとかも私の妻とか妻の友人たちが、はい、なんかある日突然そういう冷え取り靴下っていうのを履き始めて、めちゃくちゃいいんだみたいな、でなんか私たちはもっといい商品作れるんだみたいな話から、なんか、はい、おーおーおー、そのじゃあやってみようかみたいな、日本中の靴下工場に僕電話して、
うん、
でなんかああショーロットでもやってくれますみたいなところが見つかったので、じゃあ一回作ってみるみたいなところから始まっていて、はい、でも結局それがなんかどんどん5年10年とやっていくうちに、まあ、今倉敷のは我々の会社の一番の売り上げを出してる部門なので、うん、そういった柱になっていったりだとか、
はい、
ドライフラワーの授業も、僕が個人的にドライフラワーが好きで、
はい、
なんか買いたいなと思った時にネット上になんかあんまりいいところ買えるもんないねって思ったから、じゃあやってみようぜみたいなんとか、そういうなんか全部なんかタイミング と、はい、とかだと思います。あとなんかこうイメージが いろんなアイデアがあって、
はい、
でもそのできるタイミングとできないタイミングってあるので、どうしてもやっぱり人の問題って誰かがやって僕が全部やるわけにはいかないので、
はい、
それがなんか合致した時に、うん、じゃあ飲食事業もこれなら今ならできるよねとか、
はいはい、
っていうことでなんかスタートしていってるような感じですね。
じゃあ今後もやりたいことがたくさんありそうですね。
めちゃくちゃありますね。いっぱいあります、はい、
じゃあ今後もさらに事業を拡大していくという、
は
い、
そうですね、それは、はい、それはもうどんどんまだまだ会社はこんなところで終わるつもりはないので、
うん、
やるつもりではあります。
まだまだお話を伺いたいんですが、この辺でお時間が来たので、はい、リクエスト曲を教えてもらってもいいですか。はい、
スマッシングパンプキンズという、アメリカのバンドがあるんですけれども、
はい、
Today という曲ですね。
なぜこの曲を、
はい、僕中学校ぐらいの時からバンドをやっていて、で、すごい10代の頃に本当にいつもこの曲をみんなでギターで弾きながら歌ってた曲で、その大学の仲間とかと会った時にも、はい、みんなで同じように10代に戻ってギターを弾きながらこの曲を歌ったっていう、
あ、もうそれは
懐かしい。なんか今の曲じゃないんですけど、僕にとってなんかすごくエモい曲ですね。
あ、
エモい曲です、はい、
じゃあそのエモさをちょっとお裾分けということで、
はい
はい
はい、
この曲後ほどかけさせていただきたいと思います、はいはい、ということでここまでは株式会社クラビズ代表取締役の秋葉雄一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。